ワインの輪。
ワインの輪。この番組は自然のワインが大好きな幼馴染の2人が毎回一本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、そしてたまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。今回が第5回となります。私しんちゃんです。
よしきです。
はい、ということで、はい、5回目の収録が始まりましたけど、はい、もうねあっという間やったんかなこれは。
じゃあね、もうあっという間に5回やね。
あっという間なん。
あっという間でしょ。違うかな。
まあ、よしくん喋ってるだけやからね。
そうそうそう。何もしてへんからね。
これこの間ねちょっとハーフムーンにも配信しましたけど、うんうん、はい、なんかね忙しいね、もう編集が。
そうやな。ほんまに。
これ毎週はあれやな、きついな思って。みんなポッドキャスターさんとか毎週配信してる方はねいますけど、
はいはい、
まあ、僕ら慣れてへんからもあるけど、うんうん、あれ聞かなあかんから、うん、要は30分撮ったら一旦30分聞かなあかんよ、
はいはい、
もうそこで30分かかる。
そういうことね。
そうそうそう。ほんでなんかちょっと5分ぐらい切ったらそこうまくつながってるかどうかを聞くのにまた
10
分15分聞いてみたいな。これ前の話何やったっけ、これどういう流れでこんなんやったっけなみたいな。で最後にもう一回通して聞いてとかなんかやってたらもうすぐ 4,5 時間経つというかっていうね。そんな話してもしゃあないからはい、っていうかこれ第5回でね、
はい、
はい、お送りしようと思ってるんですけども、
はい、
今日はねオープニングでちょっとお便りをいただいてますので、
ありがとうございます、
はい、そのちょっとお便りの紹介をさせていただきたいと思います、はい、ペンネームがお嬢さん、
ありがとうございます、
はい、第1回から楽しく聞かせていただいております。ラジオとワインが大好きな会社員です。第2回のしんちゃんさんのワインとレコードが似ているという話は私ももともとレコード好きの人間だったため激しく同意でして、その共感をお伝えせずにはいられなくなりお便りいたしました。
ありがとうございます。
そしてレコードとワインの大きな違い、ワインは飲んだらなくなる、ほんとそれなって感じで思わず膝を打ちました。一本のワインを飲み、その一本に惚れ込んだ瞬間がお別れの時、これがワインの魔性であり魅力ですね。さてお伺いしたいのは、お二人がワインに熱中するきっかけとなった一本のワインについてそれぞれお聞かせいただけないでしょうか。ちなみに私がワイン好きになったきっかけのワインはマルセル・リショー、ラングロールといったロールのワインでした。原体験となったワインを飲んだ時の感想や思い出なんかをぜひお聞かせください。それでは次回以降も楽しみにしております。大塩さんありがとうございます。
ありがとうございます。
っていうこれお便りいただいてまして、はい、今日のね小話の特集が、うん、まあ、よしきくんとワインの出会いみたいなね、
はい、
話をしようと思ってるんで、
はい、
まあ、そこでね多分、まあ、僕もどんな話するか知らないですけど、
はいはい、
原体験となった、うん、ワインが何だったのかとか、
はいはい、
まあ、その辺の話が出てくると思うんで、
はい、
まあ、よしくんの一本はまあそこでね、はい、紹介してもらおうと思うんですけども、はい、僕の方ちょっと軽く話しましょうかね、
はい、
まあ、僕そんなにねナチュラルワインと出会って時間がまだ経ってないので、
うんうんうん、
ここ本当2年とかそんなレベルなんで、
うんうんうん、
めちゃくちゃ飲んでるとかはないんですけど、
はい、
まあ、インド料理屋さんやったんですよ、
はいはい、
そんな増してくれた店がね、うんうん、友達、昔からの友達 で、
うん、
でまあ、きっかけとなったのがそこの友達に、こういうワインがあるよっていう、うんうんうん、ナチュラルワインっていうのがあってって、はい、で教えてくれて、
うん、
で何本か出して飲ませてくれたっていう、うん、でそこが一番初め のナチュラルワインとの出会 い、
はいはいはい、
でその時はね何飲んだかは覚えてないんやけど、
うん、
多分ギリシャのワインと、
うんうん、
でグルジアのワインと、
うんうんうん、
でもう一個がねなんかどっかそういうエジプトとかそういうとこやってね、うんうんうんうん、
マニアックなとこか
この3本のセレクションどう思う？
いやマニアックでしょう。
マニアックな、まあストレートではないよね。
ストレートではないと思う。
でも俺そこから入ってるの。
あ、はいはい、うん、まあ、ゴリゴリタイプやね、どちら
か。あ、ゴリゴリタイプ、うん、あ、そうやね、そうそうそう、うん、だスパイス料理とか合わせるから、
うんうんうん、
わりかしこうちょっと癖のあるというか、う
ん、まあ、攻めたワインが多いよね、
うん、そうそうそう、ちょっとこう弱い味では、
うんうんうん、
食べ物に負けてしまうんで、
うんうんうん、
ワインもかなり個性的な、
はいはいはい、
だから余計に分かりやすかった、
はいはいはい、そういうことね。
そのグルジアのワインはこんなんで、うんうん、エジプトのワインはこんなんで、うんうんうん、ギリシャのワインはこんなんっていう、うん、一個一個の個性がものすごいこう、うん、はっきりしてる、
はいはいはい、
まあ、もちろん癖も強いんやけど、
うんうんうん、
その分訴えてくるもんも強くて、
うん、
それが原体験というか、
うん、
であこんなワインがあんにゃっていうのでもう俺の知ってるワインとは違うと、
うん、
で美味しいってなってハマったのね、うん、
なるほど、うん、
これ前回ワインの歴史でちょっと話しましたけど、
うん、はい
ね、もともとメソポタミアの方から来て、
うんうんうんうん、
ギリシャとかを介して、
はいはいはい、
まあ、ヨーロッパの方に伝わっていったって、うんうんね、グルジアとかエジプトとかのワインやったんで、ある意味旧世界っていうんかな、
うんうんうん、
まあ新世界と旧世界っていう、うん、どう分かれてるかちょっと分からないんですけど、
うんうんうん、
まあ、昔からの世界の、
うんうんうん、
そういうとこを飲んだよね、
うん、
まあ、出会ったねそこで、うんうん、出会いの場やって、
うん、
でね、なんかすごい思い出というか、
はい、
印象に残ってるワインは、
はい、
イタリアの、
うん、
カゼビアンコっていうね、
はいはい、
白ワインというか、まあ、オレンジワインみたいな感じのワインで、
うんうん、
そんなにね高くないんですけど2000円台ぐらいかな、
うんうん、
あれがね結構ハマって、
うんうん、エミネロマニアのやつ、ね、
え、
エミネアロマナ州のワインやね、あれ確か
エミネアムノラマ州
これ切ろうかごめんごめん、いらんこと言った、もう続けて。エミリアロマーナ州、
エミリアロマーナ州、
あ、エミリアロマロマエミリアロロマーニャ州、
エミリアロマーナ州、
うん、なんか安馬ワインがめちゃめちゃ多くて、
あ、そこの州、
僕もすごい大好きな、
あ、イタリアの州ね、
州、
そうそう、そこで、じゃ本当に安馬で、
うん、
もうそれがもう惚れ込んでしまって、
はいはいはい、
結構ねボトルでも何本も買って、
うん、
ずっと飲んで、
うん、
すごい美味しかったけど、あれもねだから今飲みたいっつってもうないからね、
あーね、
うん、それがまあ一期一会っていうかね、
はいはいはい、
一番初めてエジプトとか、
エジプト、ギリシャ、
うん、グルジア、
グルジアね、
その後、うん、あのイタリアのワインに
ハマ
って、
はいはい
はい、そこからイタリアばっか買ってたんかな、
うん、
だからフランスのワインを飲み出したのは結構そのそれを経てもうちょっと後、は
いはい、後から、
うん
うんうん、
でも今はもうフランスのワインも大好きで、
うん、
まあいろいろ世界各国の、
うん、
ね、ワインを楽しんで飲んでますけど、うん、まあね、これ音楽とねワインが似てる一期一会みたいな話で、
はいはいはい、
うん、まあそうレコードはなくならへんけど、
うんうんうん、
あのワインはなくなるみたいな、
うんうんうんうん、
まあ音楽もだから例えばライブとか、
はいはい、
コンサートとかはね、
うんうん、
そういうその場その場の刹那を楽しむもんっていうかね、
うんうんうん、
まあ、それとそういう一面もちょっと似てるとこあるんかなみたいな、
そうやね、う
ん、っていうのがね僕のワインの原体験ですね、うん、
はいはい、
いや、なんかあれやね、やっぱワインの話してたらワイン飲みたなんね、
飲みたなるね、
うん、ワイン飲みたなったんで、
うん、
今日のワイン行きますか、
行きましょう。
はい、今日のワイン、今日のワインと題しまして、毎回一本のワインを飲みながらそのワインについて感想を述べたり紹介するコーナーです。早速、今日のワイン参りましょうかね、
今日のワインはですね、フランスのボジョレー地方、
ボジョレ
ー、はいの、作り手がマルセル・ラピエール、
マルセル・ラピエールさん、はい、
のモルゴン
2018、はい、
を開けたいと思います。
あ、はい、それでは早速開けていただきましょうかね、
はい、
ボジョレーって言ったらね、うん、ボジョレ・ヌーボーでよく有名なとこだね。うん、やっぱこうワインを注ぐ音はいいね、マルセル・ラピエールの、
はい、
モルゴン、
はい、
これ継ぎましたけども、
はい、
早速じゃあ香りを、
はい、
うん、あ、こういう感じなんやね、なんか硬派な感じやけどね、すごい、うん、あの香りはめちゃくちゃ風味豊かとか華やかさがあるっていうわけでもなく、
まあ、開けたてなんでね、
あ、開くまでにちょっと時間かかるね、
はい、
うん、これどれぐらいかかるの？
いや、それはヴィンテージその、
うん、
できた年と、
うん、
温度とか、
うんうんうん、
いろんな関係すると思うんですけど、
あ、それによって変わって、
はい、
あ、でもちょっと変わってきたもんすでに、うん、まだ飲まほうがええの？
いや、これはあの一辺その一本飲む時に、
うん、
まあ、時間をかけてどう変化していくのか
を見て、
あとはまあこれが例えば1年後に飲むのがいいのか2年後はいいのか、
うん、
まあ、あくまで推測ですけど、
あ、まあ何本か入れた時はってことね、うん、あ、そういうので飲み頃をちょっと確かめていく、
はい、
じゃあちょっと早速いただきましょうかね。
はい。
うんうんうん。美味しい。
今飲んでもね、美味しい。
美味しいわ。あ、こういう感じか。
うん、ただね、さっきも言ったようにしんちゃんがボジョレーヌーボーをね、
うん、
例に挙げてくれましたけど、やっぱボジョレーってすごくなんかイメージ的に早飲みでね、
うん、
ごくごく飲めるタイプっていうね、うんうんうん、イメージが大半の方あると思うんですけど、うん、このモルゴに関しては本当に長期熟成型で、うん、まあもちろんあの今飲んでも美味しく飲めますけど、
うんうん、
まあその熟成ゆえの美味しさっていうのも出てくるので、
うん、そうだね、この余韻がいいね、やっぱり、うん、こう口当たりとかやっぱり飲み口は割と軽くて、
うん、
ね、あのキャッチーな感じやけど、その後飲んでから普通飲んでる時とかでまあ深みとかなんか味わいがあんねんけど、もっと飲み終わってからの余韻がある感じ、なんか音で言ったらなんかね、音響がすごい長い空間のある音響系やね、
はいはい、うん、わかるわかる
音響系です、モルゴンは。
なので本当にいろんな楽しみ方があると思います、このボトルに関しては、
う
ん、
そう、口当たりはすごいライト、
はい、
うーん、そうそう、変化もうコクコクと変化してくるね、うん、口の中に入れてから喉越しから、
まあ、温度がね、うん、今セラーから出したとこなんで、
うん、
13度前後なので、うん、もうちょっと温度が上がったらまた変化もありますし、またこれがね、3日5日1週間、
あ、結構そんなに
で、まあ、僕もこれ2018年のモルゴンは初めてのやつなので、
うんうん、
どうなっていくかっていうのはまだね、計り知れないところがありますけど、
うん、そういう、まあ、すぐ飲まなくても割と変化も楽しめるっていう、
うん、楽しめると思います、うん、本当にまあ、品種がガメイっていう品種を使ってるんですけど、
うんうんうん、
すごいやっぱりポテンシャルのある品種で、
うん、そうですね、これ赤ワインで
黒ぶどうですね、
うん、ガメイ、まあ、これ地方がボジョレーですけど、
はい、
まあ、ボジョレーは結構みんなあんまりワイン詳しくない人でもボジョレーヌーボーとかそういうので
、ね、ボジョレーヌーボーで一気にその日本人でも知名度が、
うんうんうんうん、
ね、大概の方ボジョレーヌーボー言ったらね、
うん、
秋のやつかっていうね、うん、
むしろワインといえばボジョレ・ヌーボーと思ってる人
結構あの方が多いかもしれないね、うんうんうん、普段ワイン飲まへん人でも、
うん、
まあ、解禁したし、うん、飲んでみようみたいなね、
うん
うんうん、人は多いんじゃないですかね。
これマルセル・ラピエールさんって第2回でちょっとレヴァン・コンテさんのね、ちょっとワイン紹介しましたけど、
はいはい、
なんかレヴァン・コンテさんが確か働いてはった
と、そうですね、修行してた場所でもあります。いろんな方がね、今ナチュラルワインの生産者、有名な生産者でも結構マルセル・ラピエロのとこで働いて、
うん、
今に至るっていう人も結構多いので、
あ、結構そういう育ての親でもあるみたいな、
そうですね、もうそのナチュラルワインっていうものの中で、
うん、
まあ、避けては通れない、
うん、すごい
生産者、
まあ大御所の人で生産者
みたいな、そうですね、まあ、本当に第一人者的な、
マルセル・ラピエールさんはもう亡くなられたんですか。
そうですね、亡くなられて、今はマッチュさんっていう息子さんがやられてるんですけど、さらにそのマッチュさんに変わったことで、
はい、
よりこうエレガントというか、すごくまたマッチュさんの個性が出て、
またちょっと変化
して、ね、進化してる感はありますね。
うん、
ピュアさもありながら、
うん、
こういう強さもあって、
うん、いやでも確かにそうそう、それが口当たりは本当そうやね、ピュアやん、これ、うん、口当たりピュア、
うん、
でも余韻がすごい
な。そう、そのピュアだけじゃない、
うんうんうんうん、
なかなかそのピュアさだけ出せるワインっていうのはすごく、
うん、そうやね、
いろいろあると思うんですけど、うん、このピュアさを感じさせながら奥行きもあってっていうのはなかなか、
うんうん、そうやね、
うん
うん、すごい立体感のある感じやね、なんか立体感と深みのある感じ、これボジョレーのドメールで、さっきもボジョレーヌーボーとかの話しましたけど、
はい、
ボジョレーも一大産地なんですか、ワインの。
そうですね、一大産地だと思います。
あれボジョレーヌーボーってどういう意味なんですか。
ボジョレーヌーボーは、
うん、
まあ、新酒っていうことですね、
うんうん、あ、新酒って新しいお酒と書いて新酒。
そうそうそうそう、
うん、あ、じゃあその年の一発目の、
うん、一発目の、うん、にできたワインっていう、
うん、
まあ、多分商業的な理由から、
うん、
ボジョレーヌーボーは生まれた、
うん、
とは、
うん、まあまあ何かのプロモーションの兼ね合い、
うんうんうん、
じゃあヌーボーは一応いろんな、
ありますあります、
あ、他の 産地にも、
うん、ヌーボーは別にボジョレーヌーボーに限らず、うんうんうん、いろんなとこで
ローヌヌーボーとかもある。
ローヌもヌーボーある、ありますよ。
お、うん、じゃあボジョレーヌーボーだけあんなに着目される理由はやっぱり
そプロモーションがうまかったんでしょう。
あ、それだけの理由なん。
多分ね、
例えばあのボジョレーのドメールは一緒にこう発売するとかそういうわけでもなく、
ボジョレーに関しては11月の第3木曜日やったかな、
うん、あ、じゃあ一斉な解禁みたいなね。よく解禁
で、それが日本で爆発したのは、うん、その赤道が、うん、世界で一番早く発売されるから余計こう日本人が好きじゃないですか、そういうの。
はいはいはいはいはいはい、
世界初とか、
はいはいはいはい、あ、その11月の第3木曜日が一番初めに世界に
やってくる、そうそうそう、日本にやってくる。
あ、あ、で、そこであのボジョレ・ヌーボーがいち早く飲めるっていう。
そうですそうです。
あ、でみんな今年の
だからもっと火ついたんちゃうかな。う、今はねだいぶ落ち着いてますけどね。
うん、毎年毎年あれもね、キャッチコピーがすごいですもん ね、うん、ね、10年に一度 の、 うん、最高の出来だとか、うん、過去最大級の出来であるっていう、もうなんか毎年すごいなみたいな、うん、
だからまあ商業的な部分、色合いの方が濃いんでしょうね。もちろんボジョレ・ヌーボーもでも美味しいヌーボーはね、ありますし、どう楽しむかによりますよね。
ボジョレはどんなところなの？その田舎？
田舎、田舎、田舎、ボジョレも田舎ですよ。
見たことあります？
あります、あります。あのマルセル・ラピエールさんのところにも行きました。
あ、マルセル・ラピエールさん行ったんや。
はい、
それはもう今息子さん、
息子さんに会いてしまって、やっぱりねそこは一途関東、
うん、
今日真摯に対応してくれて、マッチュさんも、うん、すごいいい人やった。
結構大きいの、そのドメール
は。まあそこまで大きくない。
あ、そんなめちゃくちゃ大きいわけじゃないんや、うんうんうん、なんかそういう大御所の、ね、方のドメールとかやったら、うん、イメージ的にすごい大きい
な。そんな手広くしてはる感じじゃないけどね。
あ、まあ、品質重視でみたいな。
そうやと思う、
うん、うん、いやこれボジョレって、はい、フランスで言ってどの辺なんですかね。
はい、あのまあ胴体で言うと、うん、仰向けになって、
まあ、人間の胴をフランスとするとならば、
そうそうそう、うん、仰向けになって想像していただいて、
うん、
左乳首下ぐらいですね。
左乳首下、
はい、左の乳首の下。
じゃあかなり内陸やね。
内陸ですね、内陸です、はい、
それは結構なんか山手とか平
野、うん、山やね。
あ、山
ね、僕のイメージの中でもうボジョレーって言ったら山の間をこう、
うーん、
畑があるみたいなイメージですね。
いやこれマルセル・ラピエール、モルゴンいいですわ、
はい、うん、いいですね。ということでマルセル・ラピエールのモルゴンでした。
はい、ありがとうございました。はい、ワインの小話。ワインの小話と題しまして、毎回ワインに関する話をお送りするコーナーです。今回の小話のテーマがですね、よしきくんのワインとの出会いということで、ね、オープニングで和尚さんからのお便りで、まあ、印象に残ってるワインはありますかみたいなお便りいただいてましたけど、
はいはい、
これまあよしくんとのワインとの出会いをね話す上でその辺の話も出てくるんじゃないかなと思ってます、うん、もう一大スペクタクル、水のようで火のような、母のようで子でもある、涙あり笑いありのものすごい物語を語っていただこうと思ってますので、
やめて敷き上げすぎ
まあ吉木くんがね今ねこうやってワインの仕事してますけど、
はい、
まあ、そもそもそのきっかけぐらいから話していただきましょうかね。
そうですね、うん、まあ、元を正せば、うん、僕16歳ぐらいから、
うん、
まあ、サービス業が好きで、まあ、もちろん16歳なんで高校生なんでアルバイトですけど、
うん、
ずっとサービス業が好きでやってきて、
うん、
でまあ30歳ぐらいの時にやりたいサービス業があって、それがバーテンダーだったんですね、
うん、
バーテンダーをやりながらすごくその職業を生きがいとしてやってたんですけど、
うん、
やっぱり自分には手に職がついてないなと、
うん、
まあ、この先ずっとこの仕事をやっていく中で、
うん、
そのキャラクターとか、うん、そういう個性だけではなかなかやっていけないなと。
ああ、なるほどなるほど、うんうんうん、まあ、キャラだけでやってたよねそれまでは。
まあ、むしろそれに頼ってた、
うんうんうん、
まあ、そんな面白いキャラでもないですけど、
うんうんうん、
まあ、その本当に無防備な感じでやってて、
うんうんうん、
で、まあ、そこで武器が欲しいなと、
うんうんうん、
まあ、そのきっかけがソムリエ試験を受けたこと、
うん、
ま
あ、
それまではもう全くワイン にも正直興味がなくて、
うん、
まあ、白と赤ぐらいしか分からなかったんですけど、ははは、
でそこでバーテン当てて、まあ、ちょっとなんかワイン、まあ、ワイン知ってたらこうお客さんに説明とかもできるし、
うん、そうですね、何かまあきっかけになればっていうのと、あ、うん、まあ、手に職を持てればなっていう、すごくあの不純なきっかけやったんです、
はいはいはいはい、
ワインをに入ったきっかけはですね、
あ、ワインの世界に入った
きっかけ、そう、入ったきっかけは、うん、そういうきっかけだったんですけど、
まあ、言ったらあれやもんね、そのワインが好きで好きでワインを勉強しようっていうよりも、うん、ちょっとこうこれ知ってたら仕事で、
そうそう、
あの
役立てるかな、
役立つからみたいな、まあ不純って言ったら言い過ぎやけど、うん、まあちょっと言ったらなんか利用してる感じ、
そうですね、まあ利用しようと思ってましたね、うん、最初は、うん、
まあ、きっかけがそれないね、
そうです、そうです、でそこから始まって、
うん、
でまあワインを扱っていく中で、
うんうん、
まず衝撃を受けたワインがありまして、
はいはいはいはい、
それが、
うん、
ナチュラルワインだったんですね。
あ、初めはナチュラルワインじゃなく普通のワインやったの、飲んでたのは、
まあそうですね、うん、普通のワインも、
うん、
ありつつナチュラルワインも、
あ、まあその辺別に、まあ、
その時はそこまでその、うん、自分の中でナチュラルワインっていう、
うん、
頭もなくて、
はいはいはい、はい、まあ全部総称としてワインってことね、
そう、うん、いろんな酒屋さんから仕入れてたんですけど、
うんうん、
まあ京都にあるエーデルワインさん、
うん、ああ、エーデルバインさん、
はい、うん、有名なナチュラルワインを扱ってられる
エーデルバインさん
ですね、エーデルバインさん、
好き好き、うん、よく行く、
そこで仕入れてたワインの中に本当に感動のワインがあったんです、
うんうんうん、聞きたいねそれ、
はい、
うん、
それが、まあ、今僕フランスワインの仕事をやってますけど、
うんうん、
イタリアワイン、
あ、きっかけはイタリアワインね、
はい、
ほうほうほう、
アンジョリーノマウレっていう、
アンジョリーノマウレ、
はい、
うん、
あのベネト州、
うんうん、
ベネチアですね、
有名なね、
あの水の都のワインなんですけど、
うんうん、
まあ、そこに、まあ、衝撃というか、
うん、
むしろ何これっていう、今まで正直その時までは仕事として扱わないといけないお酒っていう感覚だったんですけど、
うんうんうんうん、
それを飲んだことで、
うん、
何これと、
もううまっみたいな、
こんなワインってこんなんだったんやと、
あ、もううまとかを通り越して、
うんうん、
そういう何これなよ、う
ん、何これ、
はいはいはい、もう美味しいとかでもないよね、
うん、何これ
何これ
まあそっから始まったのが、
はいはいはい、
うん、アンジョリーノマウレの
ワインですね、アンジョリーノマウレね、
はい、
うんうんうん、イタリアワインだよね、意外も意外でね、
そうなんですよ、
今でこそもうどっぷりフランスっていうかね、はい、まあいろんなワイン飲んでるけど、はい、まあ扱ってるのはフランスだけど、
そうですね、イタリアワインも個人的には大好きなんですけど、
うん、
今もなんです、
うんうん、
でそっから、
うん、
まあ、あの東京で7年ぐらい働いてまして、
うん、
でまあレストランで働きながら、
うん、
まあどちらかというとクラシックのワインを主に扱っていて、
うんうん、
まあそれもそれですごくいい勉強させていただいて、
うんうんうん、
よかったんですけど、
うんうん、
やっぱりそのクラシックのワインって格式があって存在感もあって、
うんう
ん、やっぱりいろいろ美味しいワインもたくさんあったんですけど、
うんうんうん、そうよね、そういうところ、うん、僕あんまねそこあの美味しいの飲んだことないから、
うん、
飲んでみたいっていう気持ちもあるんやけど、うん、
まあ、そこで幅広くワインを知れたというか、
うん、
でその中でもう本当に衝撃的だった、
うん、
もうこれぞ衝撃的だったワインがあって、
うん、
あの DRC、
DRC、
ロマネコンティとかね、うん、皆さん聞かれたことが、
あ、ロマネコンティっつったらもう高いでしょ、
はい、高いってイメージですもんね、その
高いイメージ、
そのロマネコンティを作っている DRC っていうドメインが、
うんうんうん、
あの作ったね、
うん、
グランエシェゾ、
グランエシェゾ、
はい、
うん、
それの1996年、
1996年、ヴィンテージが、
はい、
うん、
もう僕の中でも衝撃で、
うん、
でまあそのしんちゃんも前言ってたあの音楽に例えると、
うん、
あのレディオヘッドの、
うん、
インレインボーっていうアルバムの
インレインボー、
うん、3曲目のヌードっていう曲があるんですけど、
うんうんうん、
僕その曲聴いた時も、
うん、
なんかもうふと聴いた時点でもう、うん、もうそのワールドというか世界に引き込まれる感じがして、よくねその思い出の曲とかこれを聞いたらあの時代を思い出すとかそういうのあるんですけど、
記憶と結びつけ て、
そうです、それは関係なく本当にもう
単体で
世界に持っていかれるっていう、それは今いつ聞いてもその時聞いても今聞いても同じ感覚になるんですよ、そういう衝撃が
ありましたね、その前にはあったよね、
はい、
その日本がもうよし君の中では、
そうですね。
あ
で、まあ、最初に言ったアンジュリーノ・マウレが、
うん、
やっぱり音楽で例えると、
うん、
あのビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビーっていう、う
ん、ジャズ、ジャズ
ですね。そうです、ジャズですね。もう一生聴ける音楽、
うん、
それが僕の中でアンジョリーノ・マウレ、
うん、アンジョリーノ・マウレはあの作り手さんの名前やね。
そうです、そうです、
うん、はい、ドメイヌ名はとかあるんですか。
ラビアンカーラ、
あ、ラビアンカーラっていうドメイヌの、
はい、そうです、そうです、もちろんそのアンジョリーノさんをきっかけに、
うん、
いろんなね、
うん、
こういう美味しい作り手でも出会えましたし、う
ん、その後はまあ初めイタリアのワインとまあフランスのワインです、アンジョリーノ・マウレさんから、はい、DRC に出会うまでの間ってどれぐらい時間が、
あ、ね、アンジョリーノ・マウレは、
うん、
あに出会ってから5年ぐらいですかね、
うん、あ、結構長いね、そこね。
でも紆余曲折、いろんなクラシックのワインで、プライベートではナチュラルのワインを飲みながら、いろんなワインに出会って、うん、銀座のレストランで働いてた時かな、
うん、
先輩ソムリエにこれ飲んでみって言われて、
うん
うん、飲んだんですよ。
うん、すごいめちゃくちゃいい先輩やんか。
そうで本当にもう、うん、普通飲んだらあ美味しいっていう感じじゃないですか、
うんうんうん、
けどやっぱりそのワインは、
うん、
なんかすごく立体的やったというか、
うんうん、
なんかこれちょっと飛んだ説明になるかもしれないですけど、うん、最初に飲んでまず酸がグッと飛び出してきたんですよ。
あ、
これもしかしたら、
うんうん、
まあ、もう熟成を経てちょっと沈み気味のワインなんやなって思わせた瞬間に、
うんうん、
いろんな要素が、
うん、続々とやって
くる感じ、やってきて、
うん、
こうポンポンポンってやられたような。
なんかあのイメージはすごい長期熟成とかいいワインってすごいヘビーなイメージがあるんやけど、ヘビーでもないの、
まあヘビーでもない。まあそれは96年で飲んだのが2015、6年やったかな、
うん、
なので、
うん、
まあ、熟成加減としてはちょうどいい加減やったんですよ、
はいはいはい、20
年前後、ね、うん、まあ、ブルゴーニュのワインにしてはちょっと長めやったかもしれないですけど、
うん、
そこがもうバッツンときて、もうすごい衝撃というか、もう、
うん、
なんやろ、なんて伝えたらいいんですかね。
もうそれこそ本当にね、和尚さんの、うん、メールにもありましたけどね。
そうです、そうです。
本当に衝撃的なワイン、うん、今日本出てきましたよこれね。
ね、日本出しましたね。まあそれが一番僕のまだ少ないワイン人生の中ですけど、一番衝撃があったワインですね。
あ、うん、その辺でその後、まあ、よし君ちょっとフランス住んでたみたいな話もしてましたけど、
はいはい、
でなんかフランスに行くきっかけっていうのは何だったん
です か。フランスで行くきっかけは、
うん、
本当になんかこれはね本当に直感的なところですね、
うん、
なんか行ったら何かを感じ取れるっていう確信があったんですよ、根拠
に。行けば何かあるやろと。
そうです、
まあ、ありそうだけど、
うん、何かそのやっぱり自分の中でもハテナっていうところがあって、
うん、
それは
もういいかな、分からんと、
うん、
うん、
もちろんその場所を変えず、
うん、
理解できる人っていうのはいると思うんですけど、僕はやっぱり動いて感じて理解するタイプの人間なので、
もう行っちゃえと、
そこはもうむしろ絶対に行かないと、もう絶対に後悔すると。
衝動やね、
そうです。それでまあ一応2年準備をしてフランスに行ったわけです。
はいはいはい、どう行って実際。
いや、それはもう間違いなく、
うん、
直感が正しかったですね。
ああ、うん、正しかった。やっぱエルモンが多かった。
エルモンは大きかったですね、
うん、でもどんどんどんどんね、初めのきっかけとは裏腹にどんどんじゃあワインの世界にのめり込んで、
そうです、
はい、フランスにまで行っちゃって。
そうですね、うん、
ワインほら第2回かな、ちょっと俺直感的なとこから入ったっていう、
はいはいはいはい、
まあ知識も何にもなく、
はい、
要は今もないけど、要はただ感じてるだけで楽しんでるけど、はいはいはい、
重要なことですね。
よし君の場合はどっちかやったら勉強というか、
そうですね、頭から入った方ですね。
うん、
頭から入って徐々に徐々にその直感、
うん、になってった。行動は直感的やけどね、
うん、そうやね、
意外にそういうワインに関してはめちゃくちゃ頭から入
る。だからどっちかというと仕事っていう意識があるから余計そうなん
です
よ。それがちょうどこう交差したところ、
はいはいはいはい、
その理性と直感が交差したところに行き着きたいですけど、それは自分の中でまだまだかなと思ってて、やっぱり あとね、うん、30年40年どれだけ生きれるかわからないですけど、うん、まあ死ぬまでには、
うんうん、
その交差したところに自分が入れればい
い、その交差っていうのはどっちもいけるってこと、その
そう直感的にも
感じれるし、
まあ、やっぱり直感だけではね、
そうやね、うん、
無理やと思うんで、うんうん、もちろん日々知識も入れていかないといけないですし、うんうん、でまあ、直感、ま
あ、確かにその両方あったら楽しい、いいよね、
そうそうそう、
しかもそれを俺が結構こう怖いというか、
うん、
懸念してるのは、
はいはい、
ちょっと知識によって、うん、感覚が、うん、偏ってしまうというか、うん、
分かる、頭でっかちになる
そこが自由に感じれるこの尺度を、うん、
はいはいはい、
固定概念みたいなのができてしまって、
うん、
ちょっと感じれる量が減るんじゃないかっていう、うんうん、とこがちょっと懸念とかでいかんけど、うん、
あ、分かる分かる、
うん、だからあんまりこう知識を入れつつも入れすぎないようにしてるっていうか、
うん、
バランスが大事っていうか、
うんうんうん、
あんまりこう飲んでる量も少ないのに、
うん、
知識ばっかり入れすぎるとちょっとこう、うん、そっちに偏ってしまって、
そうですね、
でどっちが正しいか分からなくなるとか、
うん、
でも、ね、自分の思ってること以外を知識で得るっていうのはすごいいいねんけど、う
ん、だから結局はその自分の直感を出せるための基礎知識というか、知識で飲むんじゃなくて、
うんうん、
直感で飲むための知識。
ああ、そうやね。最終的にはこう自分に感じたものをより広げるための知識ってことだよね、
うん。そうなるとそのやっぱしんちゃんに必要な知識、
うん、
僕に必要な知識っていうのはまた変わってくると思うんで、
うんうんうん、あると思う、うん。
それがバランスなんかね。
うんうんうん、最終的には自分が美味しいか美味しいないかとか、
うん、本当に
感じりゃいいですね。
うん、自分に正直に入れることが一番いいですよね。
そうそうそうそう
ね、
向き合って。
うん、
っていうところで、
はい、
はい、本日の小話、
はい、
よしきくんとワインの出会いでした、
はい、
はい、ということでこれ今日はね、よしきくんのワインの話を軸に、
はい、
ね、いろいろと話してきましたけども、はい、これエンディングなんですけども、前何回目やったかな、前の前ぐらいかな、
うん、
今これね多分聞いてる皆さんちょっとこれ音ね、マイクの音割と綺麗な音で撮れてると思うんですけど、
はいはい、
なんか前オンラインでね、前の時もやった時は、あの時ね1時間くらいあれも撮ったんかな、
撮ったね、
うん、撮ってね、なんかいろいろ機材チェックして OK ってなってボタン押して録音して全部撮れてて OK やったんです、全てが。ほんでよしきが送ってきたファイルがめっちゃ音悪い、よしきくんの方に
聞いてびっくりした
ほんでよくよく調べるとね、調べるというか、はい、後々これが原因やったかなっていうのが、はい、LINE の音声で撮ってたんですよ、音声、
あ
で LINE の音声の入力はちゃんとマイクできて
る、はいはいはい、
だから俺の方が聞いてるやつは音はめっちゃいい音できてて、うん、ほんでその後ね、そのよしくんの声を自分のところで録音してるんで、
はいはい、
その録音に入ってる入力がパソコンのマイクやった
ややこしいな
ややこしいそうそう、だから俺は気づかんかったんよ、だから、うん、その話してる時は
気づくにも気づけへんよね、
そうそうそうそう、青とちゃんとよく来てるし大丈夫、うん、で録音パッとしたらなんかねそこがちょっとテレコンになってて、
あら、
何回か前にねあったと思うんですけど、
はい、
これね機材はね僕もともとは宅録とかやってたんで、
はいはいはい、
無駄に機材を持ってるんですよ、うん、
なんか音が無駄にいいっていう、ね、そうそう、ご意見も
無駄にいいっていうご意見が多々あるんですけど、
はいはいはい、
でもやっぱりこうね話す内容とか、
うん、
話し方とか、
はい、
そういうとこでかなわないの で、
そう
です、ね、せめて機材だけでも、
うん、
まあ、別にこれ揃えたわけじゃなくてもともと持ってて、
うん、
音
楽やったからね、
そうそうそう、ね、マイクもこれは手話のコッパチっていう、う
ん、はい、
ライブとかでよく使われる、
あ、
めちゃくちゃ耐久性のある、
うん、
指向性がすごい狭い、いいけどすごいいい音だと、
はいはい、
まあ、扱いやすくて音もいい、
あ
ー、ケーブルも親指でっていうね、
うん、
すごいこの話出したら
分かる人ね、分かる、
そうそう、気にないけどみたいな、
ほんまにプロ仕様よね、
そう、機材だけ ね、
うん、話はもうど素人だよね、
そうそうそうそうそうそう、はい、ということでいろいろお送りしてきましたけども、はい、一応次回の特集が、
はい、
イタリアのワインと
フランス
のワイン、
ほうほう、
違いというか、吉久もねイタリアのワインが、はい、あのきっかけとなって、はい、で今フランスのワインを使ったりしてますけど、
はい、
じゃあこのイタリアとフランスってやっぱこうワインの、ね、生産国としてはもう二大巨頭って、
ね、そうですね、
うんうん、でその国に の,、うん、あの各国の違いにはあるのかっていう、うん
はいはいはい、
フランスのワインはこういう特性があって、うんうんうん、でイタリアのワインはどうなのかっていうところをちょっといろいろと掘り下げていきたいなと思ってますんで、また、はい、あの次回配信しますんで、
はい、
ぜひ聞いてください。
はい、ぜひ聞いてください。
でワインの輪ではねお便りを募集してますので、お便りの送り方が2種類ありまして、ホームページから送っていただく方法ですね、ホームページのアドレスが wine-no-wa.com で、ワインは英語表記です、wine-no-wa.com、wine-no-wa.com です。でもう一つがメールで送ってもらう方法ですね、メール@wine-no-wa.com です。ここにあの番組の感想なり、まあ、なんか衝撃を受けたワインでもいいですし、まあ、何かお便りをお送りしていただけると
何でもいいんで、
はい、ありがたいです、
はい、
っていうところですかね、
はい、
何もないですか。
何もないやろっていう体で聞いてるんで、はい、何もないです、
はい、
はい、
ということで僕らはこの後、はい、マルセル・ラピエルさんのワインを楽しみたいと思います、はい、それでは皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。